ムジャの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
ベースの陽一です。
よし、はい、で本日は、9月に行われる予定のライブの、はい、まあ、練習スタジオに向かう車内で撮っております。はい、今日雨がやばいね。
そうだったね。
今ものすごい雷もすごいし、今日ちょっとあの店にもさ、あの雨が侵入するぐらいすんげえ降ってたじゃん。これはね、ジメッとしてるっていう感じなの。どういうことなの？俺はほら、あのあんまりジメジメとか湿気がわからんタイプの人間だから。
いや、でもジメッとは
ジメッとしてない、
してない感じ、ね、
なるほど。湿気はないけど、
もわっとしてない、
もわっとはしてない。
竜巻注意報です
か？竜巻注意報出てたね。まあ、すごい雨だったわけですよ。でも俺はその、まあ、天気の話を今したけどさ、この天気の話について言いたいことがあるのよ。天気の話ってさ、今叩かれる傾向にあるの分かる？
外れるからとか。
うん、違う違う。あのね、会話の取っかかりとして天気の話をすると、なんかあんまり良くねえみたいな、なんか叩かれる傾向があるのよ。なんていうか、あ、今話することがないからこの天気の話してんだみたいな。
うん、
俺がさ20代の頃にな、頃にね、はい、前半20代前半ぐらいの頃に、まあなんか聞いてた話だと、話の取っかかりには天気の話がベターみたいな、
はいはいはい、
そう習ったわけよ。なんか逆に政治の話とか、推してる政党の話とか、推してる野球チームの話とか、そういうのはしてはいけないと。
好みっていうか、
好みもあって、ね、主義主張、まあ、好き嫌いもあるから、まああんまりいい印象を持たれないと。まあ初対面気味の人にかな、なんか分からんけど、会話を盛り上げるためにはみたいな、いう感じで習ったわけよ。まずは天気の話をしろというふうに習ったわけね。
うん、
なのに今あの、まあ、天気の話されると、うん、なんかこの人天気の話して間を持たせようとしてるみたいな、
あ、
いうふうになんか思われるわけです
よ。歪んでるね。
非常にマイナスらしいのね今。
そう、
俺らの時は違うかったわけ、
うん、
今がそうな感じね。で俺その捉え方をやめようぜって言いたいわけよ。
うん、
なんていうかね、まあ、時代って回るじゃん、
うんうん、
もうほらサイクルも早くなってるから、
うん、
この天気の話をした方がいいっていう時代から、うん、まあ、ダメな時代にちょっとなってるわけね。それをもう早めにあの切り替えて回してさ、天気の話は OK に
いいよってかってことね、
いう話にしてない、したいわけよ俺は。
したいの、
うん、めちゃくちゃしたい。もうほんとカムバックしてほしい、この天気の話。
ああ、なんで？
なんつうかよ、確かに間が持たない時って有効なのよ、この天気の話ね。なんかなんていうか、まあ、天気の話だから、天気の話された相手も、あ、こいつ間が持たないから天気の話してるって思うんじゃなくて、この天気の話してる間にお互いなんか考えてなんか話しようぜみたいな、いうなんかパスだと思ってさ。
そうだよ、俺はそう思うな。
そう、なお互いその時になんか考えるんだから。マジで天気の話したいわけじゃないんだよ
俺と。あ、ね、喋りたいんだなってい
うふうに、うん、
あるって捉え、
そう、そう捉えてほしいわけよ、
うん
うん、だって何の興味もなかったら、ああ、はあ、そうっすね、はいはい、みたいな終わりでしょ、
はい、
そうじゃなくて天気の話して間を持たせて、なんかいろいろ探ってさ、いろんな楽しい話したい、場を盛り上げたいと思ってるわけですよ。
そうだね、
そう、
うん、
だから、
そ
ういう感じで、これでさ、天気の話俺はよ、毎朝聞いてんだよ、毎朝、
はい、
これね、あの店に豆腐届けてくれる豆腐屋のおばちゃんがいるんだけど、このおばさんがね、もう店に入ってくるのにね、暑いねとかね、寒いねとかね、涼しいねとか、雨降りそうだねとか、雨降ってるねとか、もうとにかく本日の天気喋りながら入ってくるわけね、
うん、
まあそれだけじゃなくて、うん、なんていうか今起きてる現象というか事象を全て言葉にするのよ、この豆腐屋さんが。 なんていうかね、あの例えば俺が皿洗ってる時にこの人が来るとするよ、
うん、
あ皿洗ってるねっていうわけ、
うん、
でちょっと、まあ、ちょっとの間にあのテレビ見てたら、うん、あテレビ見てるねってわけ。もう鍋洗って鍋洗ってるねとかさ、もうすごいわけ、
もう全部行って
くる、全部行ってくるわけよ。で最近もう俺ちょっと、ね、まあさっきの話とは逆でちょっと怖くなってさ、このおばさんが来た時に動かないようにしてるわけよ。なんか見つからないように、ね、何俺の動作は動かないようにしてる、あなんか分からないようにする。で確か指動いたねってもうそろそろいい人だから。もう
動かないとどうするの？
天気の話で終わる。
あ動かないと。
そうそうそうそう。そういうのがあるから。まあだからそのおばちゃんめっちゃ面白いからさ。まあでも面白いんだけど、まあ要するにユンタクだからさ。
あ
ユンタクってあのまあおしゃべりがとっても好きだから。すごいあの。今ちょっと仕込みのちょっと大事な段階な時にも、
うん、
やっぱりそれって分からないわけじゃん。
あ、
ね、俺らにとって大事だけど、ね、あの人にとって日常に見えてるかもしれないから、はい、だからまあ別に怒ってるわけじゃないんだけど、うん、ちょっとまあ切り上げたい時もあるんだけど、
うん、
まあまあまあいいおばちゃんだからさ、うん、何も悪いことは思ってないんだけど、うん、まあ大変よ。でもまあだからそれでもまあ天気の話ってまあ別に悪い話じゃないわけよ。
そうだね。
だ皆さん、うん、もうカムバック天気の話、うん、みんなでやっていきましょうよ。
そうだ、確かにそれなかったら結構とっかかり難しいよな。
難しいよ。
それこそだよな。
そうだよ、
喋らないで終わっちゃうのか。
喋らないで終わるし、
うん、あるもんね、
気まずい雰囲気になって、
うん、
沈黙ってのがあるでしょ、
うん、
沈黙に耐えられるんだったら別にいいよ、
うん、
でもなんかねえ、沈黙に耐えられるやつっつうのは相手のこと何も考えてない可能性がある、 あるじゃん、なんか何か知らん。
俺一回切れられたことあるけどな。
切れられた。
切れられたのは遊びでだけどね、
うん、
まあまあ会社の職場のおじさん行ってさ、
うん、
まあまあ仲いいんだけどさ、
うん、
ちょっと雨降ってたからさ、
うん、
雨降りそうですねって言ったら、俺が知るわけねえだろ。俺気泡予報士かっていう感じで
斬新だ。
知るかって。うん、超面白い人だ。ギャグでだけどさ、
昔さあのなんだっけな、あのショック行ってる時、
ああ
ショック行ってる時に、
うん、
あのその同じクラスの人がね、
うん、
なんか風が潮っぽいなって言ったわけ、
あ、
うん、これ雨降るよって言ったわけ、
うん、
全然俺には潮っぽくないし、
あ、
何も感じないわけよ、
はいはい、
雨降ったからね。
お
すげえこの人って思ったからね。何これ。いや分かるでしょ普通って言われてさ、
マジで、
いや分かりませんよそんなこと。
特殊能力じゃないかこれ。
そういうのあるらしいよ。だから天気の話は重要だってことですよ。
重要だ
よ、うん、皆さんやりましょう。
はい、
クザの耳汚し。
今日バス乗ってたんだけどさ、
これあの前回話した、前回っていうか前話した、
ああ
第2戦っていうことですか。
いやいやいや全く違うんだけど。
違うんだ、
うん、別に文ちゃんと喧嘩をしてないんだけど。最近ね、
うん、
してない。まあ今日バス乗ってて、
あ、まあ、ちなみにその前話した、
はい、
あのムカつくバスの運転手とはまだ当たってない。
まだ会ってないですね、
はい、
あ、まあ、それは
おいおいね、
おいおいです、おいおいね、いつか会わずなんで、
うん、
で、まあ、乗ってて、
うん、
で俺の一個前の席に、
うん、
まあ、女性の方が、
うん、
まあある程度若い、
うん、
ある程度若い女性の方がまあ座ってて、
いくつぐらいよ、
いくつかな、若いっつっても30、
まあ
俺らぐらいじゃ
ん、俺らよりまあちょっと下ぐらいの、
下かもしくはちょい上ぐらい、
まあちょっと幅広いんだけど。
まあ女性ですよ、おばさんではない、
まあ、おばさんではない、
ね、女性まあ座ってて、
うん、
あーって別に、まあ、まあいつものことではね、
いつものことっていうか、
まあ、まあ普通に座ってて、うん、そしたらさ、ちょっとしばらくしてさ、
うん、
あのちょっと共同な 挙動がおかしいさ人が乗ってきて、
挙動がおかしい人が乗ってきた、
そう男の人が乗ってきてさ、うん、で結構そんな混んでないわけさ、
うんうん、
席結構いっぱい空いてるわけ、
うん、
だけど このおっさんが、うん、この女の人のさ、
うん、
一応二人掛けになってるからさ、うん、ソファーに、
うん、
隣に座るわけ、
ほうほうほうほう
ほうと思ってさ、うん、っつって思わず周り見たら結構空いてんだよ席、
うんうんうんうん、
これはもう下心しかないじゃんね、
これはちょっとやばいな、
やばいでしょ、で、あこれなんか怒るやつだと思ってさ、
うん、
一応注意してたっけ、本とか読んでるんだけど、
用事、うん、はね、
あ読んでんだけどさ、
見てたんだ、
うん、見ててこのさなんかしでかそうかなと思ってさ、うん、したらまあその女性も案の定ちょっとビビっててさ、
ああじゃあ全然知らない人なんだ、
あそう最初知り合いなのかなと思ってさ、
ね、なんかこのバス乗るからこの時間に乗ってみたいな感じの待ち合わせじゃなくて、
そうで、まあ思ってたんだけどさ、
うん、
その女性の方も反対、この男性の人と反対のと、まあ、窓見ててからさ、
あ窓際窓
見て 目を絶対合わせないような感じでやってて、でこのおっさんはさもうやっぱたまにチラチラ顔見るわけ、この女性の、
女性の、
うん、始まんのかねと思ってさ、
うん、
で注意深く見てたんだけどさ、うん、まあ、特に何もなかったんだけどさ、
何もない
何もなかったんだけど、
えちなみにその幼児が先に降りたの、
あ降りたのが一緒だった、この男の人と、
えその男と同じバス停で降りた、
あ降りるとこ一緒だったね、
あ、うん、これは
ちょっとかわいい、
ギリギリだったかもしれない
ね、
確かに、
あ
なんかさ沖縄ってさ、
うん、
あこのとこれはまあいいんだけど、
うん、
なんていうかだいぶ空いてるから、
うん、
他の席がね、
うん、
隣に座られたらやっぱりおかしいじゃん、
そうそうそう、
相当おかしいじゃん、
うん、満席の時座るのはまああるわけ、あるっちゃあるわけ、
あるっちゃあるんだけど、うん、
立つ人もいるし、
うんうん、沖縄の人はそれ慣れてないの、
慣れてない、
相席、
相席慣れてない、
相席慣れてないよな、うん、だバスとかで、うん、あ内地の人とか このポッドキャストを聞いてる方でもしも沖縄来た時に、うん、なんかまあ例えばね相席っていうことになった時に、
うん、
沖縄の人は慣れてないから、
うん、
すげえなんかドギマギしてるはずよ、
ああそう
です、食堂とかでも、
うん、
あとバスね、やっぱり
バスね、
バスとかもし使うことがあるんだったら、うん、もうバスが まあ、いっぱいしてるってあんまりないのか、今ある結構ある、
あるけどね、まあ、立ってるね大体
ね、だから2人掛けのソファーが、
うん、
ね、片方が空いてても、
うん、
隣には座らない
ような、座らずに、
うん、立ってるっていうか、う
ん、まあおばちゃんとかね、
まあいいんだけど、ババアとかジジイとかは
空いてる空いてるって
言って、全然全然、あどうぞどうぞなるよ、なるよ、そうなるんだけど、
まあ、年頃の人はね、
うん、
あんま座らない、
ね、座らないし、でも、まあ、要するに対面っていうのがほぼないし、電車と違ってね、
そうだね、電車がないからね、
本当に普通のバスだから、
うん、
沖縄にはやっぱり電車の文化がほぼないから、
うん、
ちょっと隣に座るっていうのにすごい抵抗があるんだよ
ね、
うん、
あるね、
そうだから本当に満員電車乗った時の密着感とか、東京のね、
ああ
で運よく座れるじゃん、
ああ
で座れる時に隣の人とかギュウギュウじゃん、
ああ
その状況が沖縄にはほぼないから、
ね、
だから相席っていう文化に慣れてないんだよ沖縄、うん、そうで、そこはちょっと注意点じゃないけど、
うん、
まあそういう県民性だ これ
ね、ビビってるからね、
ビビってる、相席にビビるから、
ビビってるからね、
あれさ、落ちるそば屋でも、
うん、
もうやむなくよ、
うん、相
席がみんな嫌なの分かってんだけど、
うん、
やむなく、
うん、
なんていうかね、内地の方が、
うん、
あここ2人入ってるからみたいな感じで、
うん、1
人座ってるところに入る時があるわけ、
はいはいはい、
空いてるからって、
うん、
俺たちとしては積極的なそこはおすすめしてないわけね、
うん、
なぜなら沖縄の人がその相席に慣れてないから、
うん、
でそれで、内地の方々には全く悪気がないわけ、
うん
うん、少し相席になるけど一人いらっしゃる方の前に二人座って、
うん、
でそれでまあ、すいませんが食べさせてくださいみたいな感じで入ってくるわけ、
うんうんうん、
でこの最初に一人いた、
うん、
この相席された沖縄の人ね、
うんうん、
男性だったんだけど、
はい、
途中で帰ったね。
そこまでか。
怒ってるとかじゃない。
分かるけど、
とにかくもう慌ててめっちゃ食って、少し残した状態で帰ったね。そこはこの人なりのなんか気の使い方だった
っけど、ね、
これね怒ってるとか怒ってないとかじゃないわけ。なんかすいませんって感じ、自分なんかがいてみたいな感じで、ちょっともう急いで食べて、もうちょっと残してバッて刺さし帰ったわけ。これ沖縄の県民性っつうか。
あ、でもなんかね、分かる気がする、
うん、ちょっとあるんですよ、
分かる気がする。
相席がね、沖縄の人慣れてないんですよ
ね。そうだね。
だから相席されて、うん、ね、それで相席 されたって言い方も変だけど、
うん、
相席になって、
うん、
で別の席が空いたわけ、一人席が。わざわざ移動する人もいるんだよ、それで。なんていうか、なんていうか、俺だったらちょっとまたこれ移動するの失礼かなってちょっと思ったりするんだけど。
俺もそういうタイプかな、
ね、でもなんかなんとなく、あ、すいません、 あっちゃいたじゃあ行きましょうねみたいな感じで、逆に気使ってやるみたいな、そういうところがあるから、なんかそういう場面に遭遇した時は、まあ別に悪気はないっていうことを皆さん感じてほしいなと。
そうだね。
クザの耳汚し。じゃあさ、あと一個さ、もうついさっき調べた話で、これいろいろ話の俺の中であんまりまとまってないから間違ってることがあるかもしれないけど、まあ聞いてくださいよ。沖縄にね、埋蔵金があるんですよ。その額なんと2兆円。
マジで？
マジです。あ、マジかとか知らんけど。このニュースっていうかね、これをね、Google で見たんですよ。これね、沖縄にね、もう多分幼児は知らないと思う。俺も今日初めて知った島の名前だけど。
島、
大神島。大きい神様の島って書くんだけど、大神島。
知らない。
宮古島の、宮古島から船で行けるところらしいんだけど。
あ、離島なんだ。
離島で、人口も少ない。なんか二桁だって、50人とかだったから。そこがね、埋蔵金が眠ってるらしいんです。
マジで？
うん。これがね、誰の埋蔵金か。
徳川。
徳川と思った今。違うんですよ。
違う。
これね、キャプテンキッド。
あ、
海賊。
海賊王か。
しかも外人の海賊。ウィリアムキッド。
ウィリアム。
まあ、通称キ。通称キャプテンキッド。
まあ海賊だ。
海賊、
うん。
これね、多分ね、ワンピースの、ゴールドロジャーのちょっとモデルになってるはず、多分。なんかね、すごいんだ、このキャプテンキッドが、まあ捕まってさ、公衆台に、まあかけられるときに、どこどこの島に、
うん、
あ、どこどこの島にって言ってないのか、宝を、どっかの島に隠したと、シャウトしたらしいんだよ。でもみんな無視して公衆刑にしたんだって。でその逸話があって、だあいつはもうどっかにもすごい埋蔵金隠してんじゃないかというまあ伝説が残って、でトレジャーハンターたちが現代でも探してると。で2015年に、マダガスカルでキャプテンキッド の、埋蔵金っていうか、まあ、宝と思わしきものが海底だったかな、海だったか忘れたけど、まあ、とにかくそこから、まあ、引き上げられたらしいんで、銀の延べ棒だったかな。まあ、結構な お宝が、まあ、それぐらいの、まあ、話のある、まあ、海賊ですよ、そのね、お宝が沖縄の大神島にあるらしい。
大神島に。
これがしかもね、ユタのさ、聖域、まあ、ウタキとかさ、ウタンジョとかあるでしょ。それになってる、聖域になってる、祠があって、そこに埋められる、なんか埋められてる、その近辺にあるんじゃないかと。いう話があるらしいんだよ。これをね、沖縄タイムスが1960年代に 新聞に載せたらしいんだよ。それをなんかニューヨークタイムズかなんかが、はい、その記事を見て、うん、その現地でも出してみたいな、すげえ盛り上がったんだって、うんうん、でそれでトレジャーハンターがその1960年代に狼島にめっちゃ集まったんだって、
うん、そうなんだ、
はあ、でも掘るけど出てこない出てこないと、でそいつらみんな死んだって。
死んだ、
うん、呪いで、
へえ、
うん、ちょっと俺もったいい話だけど、まあ、とにかくまあそういう話があるらしい。いろんなところ掘ってやったトレジャーハンターが、まあ、事故にあったり死んだり、不良の事故で死んだりとかめちゃめちゃあったらしい。今でも眠ってると。だから俺が言いたいのは、ワンピースはラフテルじゃなくて沖縄にあるんですよこれ。
あ、そう、
これね、ちょっと行くよ、じゃあ。
いいね、
2兆円だよ、よじ
ゃ2兆円。
でもさ、俺さ、これさ、この2兆円ね、なぜこれ掘ったら死ぬか、まあ、ユタの修行場だから呪われた、よじゃ、これレプタリアンも関係してると思うんですよ。
また出たか、
また
レプタリアン。
2兆円あったら、まあ、俺前も言ったけど、ユタバーサスレプタリアン、言ったでしょ、
はい、
これはまあその回を聞いてくださいね、皆さん、ユタバーサスレプタリアン、ユタはこの2兆円をね、対レプタリアンのために、
あ、軍資金として、
軍資金として貯めてるわけですよ。
なんか
いくら宇宙人でもさ、2兆円あったら倒せそうじゃない。
そうだね。なそうだね、つながったね、
つながったでしょこれ。
大神島の
2兆円レプタリアン対策で眠ってるこれ。だからこれ皆さん、あ、また半年しない方がいいんだろうな、これトレジャー半年しない方がいいんだろうな。
そうだね、
対レプタリアンのために置いてあるわけだから。まあでもなんか、まあ、真面目な話、真面目っていうかさ、これまた話戻ると、なんかね、この大神島にはあれなんですか、その昔の伝説で、海賊が攻めてきて、
はい、
でその大神島の島民が全部惨殺されて殺されて、
はい、
でそこで生き残った子供の男女が、隠れて生き残ってた男女が、
はい、
まあその大神島の祖先になったみたいな、っていう話があるんだって、でそれがキャプテンキッドが来たからじゃねえかみたいな。
あー、この
埋蔵金を隠すためにキャプテンキッドが来て島民を皆殺しにして埋めて、で帰っていって、でそこで2人だけ生き残ってて、で
その話を、島民が、
島民、
あ、
でそれが、まあ、今この大神島の祖先になってるってことは、まあ、そういう、まあ、伝説があるってことだもん。そういう海賊が来て全滅させられたっていう伝説があるから、多分ここに繋げたんだろうね。まあ、もう夢があるって言ったらちょっと今失礼かもしれないけど、なんかね、面白い話だねこれもね。
大神島ね、
大神島ちょっと調べてみてよ。
OK、
そんな感じかな今日は。じゃあこんな感じで終わらせていただきます。この番組は小座の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見、ご感想、ご要望などお願いいたします。あ、そういえばよじゃ、沖縄本見たの？
あ、見ましたよ。
見た？
うん、見た見た。
俺が出た沖縄のローカル番組、沖縄本
見たよ。
どうだったの？
よかった。
よかった。
見て撮ったよ。
見て撮った。
ビデオ撮った。ビデオ撮ってみた
よ。やったぜ。
ああ
、面白かったの？
面白かった。
2分ぐらいかな？
いや、
結構出てた。
結構長かった。5分だった。
まあでもまあ、
マーミーか、
マーミーよ、めっちゃ可愛いよな。
可愛いね、
鬼可愛かったから。
マーミー可愛いわ。
だからこの沖縄本を見れなかった方々、いや、まあ内地の方ももちろん見れないから、ちょっと言っとくと、まあ、マーミーっていう、まあ、足止め、まなみさんっていう、ま
あ、
沖縄のタレントさん、めっちゃ可愛い子がいるんだけど、
だ、ね、
俺その子に あれだよ俺が妊娠させることになるけどいいんですかって言ったんだよ、お前テレビ番組で。
あったね。
じゃあこれナンパだよこれ、公共の電波でナンパ。
いや、あの男の人はあんまりだったな。
お前アナウンサーだわ。
アナウンサーもだった
よ。日賀さん、日賀年つくし、
年つくな。
いやあんまりじゃないよお前、
あいつあんまだよ。
お前文句言うんだから超良かったんだから、あの人すごい人でさ、うちのあの高齢グース、オスのやつね、もう買っていったよ個人的に。
いい人、
いい人だしさ、またしかもね背も高くてめっちゃかっこよかったあの人。
あの
180いくつね後半だったよ、背の高さがでかくてさ、もうスラッとしてよ、めちゃめちゃかっこよかった、でも手は俺がでかかった。
あ、まあ、
手の勝負したわけよ、
そこは、ね、
手でかそうだったから、手は俺がでかかったよ、まあ、そんな感じですね。
あれがあのピストルズも流れてたから、
あ、ピストルズ流れたら、あ、そっか、パンク全財の時、
パンク全財のトゲトゲのさ、
はいはいはい、俺が作ってる全財のパンク全財っていうのがあって、
俺が後ろの頭となんかこう、
そうそうそうそう、
映像でさリンクさせるのよ。
あ、そうそう、ある時ピストルズだったんだ。
あいやいやいや、チケ、
え、アナキンザ行け？
アナキンザ
行け？マジで？
っ
やったぜ、コラボしたよ、
これコラボしたよ。
オッケー、
はい、
じゃあ皆さん、またいずれ、
はい、今できる。
クザの耳汚し。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田でお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。